新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の30日水曜日です。今日のニュースいきましょう。人気ブロックチェーンゲームアクシーインフィニティ、浪人ブリッジハッキングで約750億円被害。経産省、三菱 UFJ 信託やアクセンチュアのブロックチェーン実証計画を認定。バイナンスがバイナンスブリッジ 2.0 発表、非上場のイーサリアム銘柄も対応。オープンシー、ソラナ基盤の NFT を4月取り扱いへ。クラーケングローバル、コスモス上でデータプライバシー提供のシークレット上場へ。メッシ、チリーズソシオス .com、グローバルブランドアンバサダーに。九州アジアリーグ、大分 B リングスがフィナンシェでクラブトークン発行。
一つ目のニュースいきます。ブロックチェーンゲームのアクシーインフィニティのサイドチェーンである浪人ネットワークで約750億円規模のハッキング被害が発生していたことが明らかになったというニュースです。浪人ネットワークの公式サブスタックが情報を3月29日に公開しました。具体的には浪人ネットワークへのブリッジ機能を提供する浪人ブリッジがハッキングを受けました。なお浪人ネットワークはアクシーインフィニティの運営元であるスカイメイビスが運営しているサイドチェーンです。今回ハッキングにより流出したのは173,600イーサ、5億9,700万ドルのイーサと2,550万ドル相当のアメリカドルステーブルコインの USDC です。具体的にはアクシーインフィニティの親会社であるスカイメイビスの浪人バリデーターノードとアクシーダオバリデーターノードがハッキングされました。ちなみにアクシーインフィニティに関連するトークン AXS、ROM、RON、SLP はハッキングの被害を受けていないとのことです。イーサリアムのトランザクション検索サイトであるイーサスキャンを見ると、ハッカーは3月23日に17万3000イーサをハッキングしていたと考えられます。つまり業界有識者や各メディアが発信しているように、運営側は6日間ハッキング被害に気づいていなかったと考えられます。公式リリースによれば、運営は3月29日に5000イーサを引き出せないというユーザーからの報告を受けて今回のハッキングに気づいたといいます。公式の発表によると、スカイメイビスの浪人チェーンは現在9つのバリデーターノードで構成されており、入金イベントや出金イベントを認識するためには9つのバリデーターのうち5つの署名が必要な状態だったとのことです。そしてハッカーはスカイメイビスの4つの浪人バリデーターとアクシーダオが運営するサードパーティーバリデーターを制御することに成功してしまったようです。ハッキングの原因はハッカーがガスフリー RPC ノードからサービス利用者に知られることなくハッキングのための裏口であるバックドアを見つけて、それを悪用してアクシーダオバリデーターの署名を取得されたことにあるようです。発表によると、このセキュリティ体制になったのは2021年11月にスカイメイビスの運営するノードが膨大なユーザー負荷のために無料トランザクションを配布するためにアクシーダオにも代理署名してもらうようになってからとのことです。そしてスカイメイビスはハッキングを受けた後の現在の対応策についても説明しています。現在短期的な被害拡大を防ぐため、バリデーターの敷地をここから8個に増やし、主要な暗号資産取引所のセキュリティチームとの連絡を取り合っており、今後数日のうちに全ての取引所に連絡を取る予定だといいます。また再ハッキング防止のため浪人ブリッジを一時的に停止し、暗号資産取引所バイナンスも浪人ブリッジを無効にしているとのことです。今後資金が流出しないことが確認されれば、ブリッジは後日解放するとのことです。またアクシーインフィニティ独自の DEX であるカタナ DEX の利用も一時的に無効にしているとのことです。そして盗まれた資金を監視するためにチェーナリシスと協力しているとのことです。 続いてのニュースいきます。経済産業省、経産省が三菱 UFJ 信託銀行やアクセンチュアの取り組む規制のサンドボックス制度に関わる実証計画を認定したことが3月29日に分かったというニュースです。具体的には両社のブロックチェーン技術を活用した電子的取引における第三者対抗要件に関する実証に関する取り組みを認定しました。規制のサンドボックス制度とは、参加者や機関を限定すること等により既存の規制の適用を受けることなく新しい技術等の実証を行うことができる環境を整えることで迅速な実証を可能とするとともに実証で得られた情報資料を活用できるようにして規制改革を推進する制度です。また第三者対抗要件とは、すでに効力がある権利関係の変動など第三者に主張するための要件のことです。基本的に債権の譲渡は債務者への通知または債務者の承諾が確定日付のある証書によってされなければ債務者以外の第三者に対抗することができないとされています。しかし現在はデジタル取引の土壌化により時代錯誤になりつつあるといいます。アクセンチュア STO ソリューションを活用し第三者対抗要件に関する検証を行っていくようです。アクセンチュア STO ソリューションとは、記録の改ざんが困難とされるブロックチェーン技術を利用して受託者による信託受益権の譲渡の承諾の日時及び内容を正確に記録し、受託者が当該情報システムに接続するアプリケーションを通じて当該記録を容易に確認することを可能とする API を提供するシステムとのことです。一方、三菱 UFJ 信託銀行はこの実証にブロックチェーン基盤プログマを活用するといいます。プログマはブロックチェーンを活用した独自のデジタル証券発行管理プラットフォームであり、エンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。プログマは実際に三井物産デジタル、三菱 UFJ信託、野村証券が協業して行う草津温泉旅館の STO や三菱 UFJ 信託、ケネディクス、大和証券、SMBC 日興証券らの資産裏付け型 STO の公募などの基盤として活用されています。三菱 UFJ 信託銀行は STO に関する現状の課題について次のように説明しています。受益証券発行信託以外の信託受益権や匿名組合出資持ち分等の集団投資スキームを前提としたセキュリティートークンでは、ブロックチェーン上のセキュリティートークン移転記録だけでは実体法上の権利は移転していても第三者に対抗することができません。具体的には確定日付のある証書、内部証明郵便、公正証書等による通知または承諾が必要となり、デジタル完結で安定的な権利移転を実現するためには本邦セキュリティートークン業界全体としては課題を抱えている点を認識しておりました。また今後プログマは実証を経て認定新事業計画に従って提供される情報システムとなった場合、受益証券発行信託以外のスキームについてもデジタル完結で安定的な権利移転が可能となり、 ST セキュリティートークン発行を希望する事業者にとっての選択肢を広げることが可能になるとしています。
続いてのニュースは、バイナンスがバイナンスブリッジ 2.0 発表というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが新たなトークンブリッジ機能バイナンスブリッジ 2.0 を3月29日発表しました。発表によると、この機能ではイーサリアムネットワークとバイナンス独自のブロックチェーンである BNB チェーンのネットワーク間で暗号資産のトークンブリッジができるということです。サードパーティーのプラットフォームやウォレットを利用せず、バイナンスのアカウントから直接ブリッジができるようになることがポイントです。バイナンスブリッジ 1.0 ではバイナンスドットコムに上場している暗号資産のみが対象でしたが、 2.0 ではバイナンスで取り扱いのない暗号資産もサポートするといいます。これにより BNB チェーンエコシステムにおける DeFi やブロックチェーンゲームなどへの参入増加が期待できるということです。なお、バイナンスブリッジ 2.0 でバイナンス .com に上場していないイーサリアムベースの暗号資産を BNB チェーンにブリッジする場合、 BNB チェーンの BEP20 規格のラップドトークンである B トークンに変換する予定だといいます。 B トークンは原資産と1対1でペックされ、いつでも元の資産に戻すことができるということです。上場している暗号資産については、バイナンス .com のファンディングウォレットまたはスポットウォレットに直接送金され、ブリッジが完了します。非上場の暗号資産についてはバイナンスが提供するセルフカストディウォレットに送金されるということです。発表によると、今後はイーサリアム以外のブロックチェーンにも対応していくということです。
続いてニュースいきます。大手 NFT マーケットプレイスのオープンシーがソラナブロックチェーンで発行された NFT を取り扱う予定であることが3月30日に分かったというニュースです。オープンシーがツイッターで動画を公開し、ソラナ対応を示唆しました。動画ではユーザーからのソラナサポートの時期に関する多くのリップを表示し、それに対し今年4月に対応することを表明しています。ソラナ基盤の NFT マーケットプレイスはソラナ最大手のマジックエデンがあり、14日にシリーズ A ラウンドで2700万ドルの資金調達をしたことが分かっています。タップレーダーによると、 NFT マーケットプレイスのここ1ヶ月のユーザー数ランキングではオープンシー、アクシーマーケットプレイスに続きマジックエデンは第3位、取引量ではオープンシーに続き第2位となっています。なお、ソラナ対応によりオープンシー対応のブロックチェーンはイーサリアム、ポリゴン、クレイトンに続き4つ目となります。 続いてのニュースいきます。アメリカサンフランシスコ拠点の青手暗号資産取引所クラーケンで新たに暗号資産シークレットネットワークが上場することが3月30日に分かったというニュースです。またクラーケンが提供するステーキングサービスにおいてもシークレットの取り扱いが発表されました。最大で年利 20% の報酬が得られるとのことです。発表によるとシークレットの入金はすでに開始しており、取引は4月1日14時30分より開始する予定とのことです。取引ペアは USD とユーロが対応しています。対象となるサービスはクラーケン販売所とクラーケンプロ取引所、そして前述したステーキングサービスです。の取引と証拠金取引については対象外となるようです。なお日本の居住者については取引できないとのことです。シークレットネットワークはコスモス X システム上に構築されたデータプライバシーを提供するプロジェクトです。コンセンサスアルゴリズムはデリゲイティッドプルーフオブステーク DPoS を採用しています。ネイティブトークンであるシークレットはステーキングによる報酬獲得の他にもガバナンスに投票するためにも使用されます。現在シークレットはバイナンスやフォビグローバル、ゲート、MEXC などの暗号資産取引所で取り扱われています。なお時価総額は約1063億円となります。
続いてのニュースは、メッシがチリーズソシオス.comのグローバルブランドアンバサダーに就任というニュースです。サッカーアルゼンチン代表フォワードのリオネル・メッシ選手がファンエンゲージメントプラットフォームソシオス.comのグローバルブランドアンバサダーに就任することが3月29日に分かりました。契約期間は3年間となるようです。今回の契約によりメッシ選手はグローバルブランドアンバサダーとしてファンに対しソシオス.comのプロモーションを行うといいます。またソシオス.comのブランドデビューキャンペーンを皮切りに複数の教育プロモーションキャンペーンに出演する予定ということです。メッシ選手が昨年8月にバルセロナからパリサンジェルマンに移籍し、その移籍金の一部を暗号資産で受け取っています。ソシオス.comでパリサンジェルマンが発行したファントークン PSG です。ソシオス.comは運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ソシオス.comは運営元のチリーズが開発したブロックチェーン技術活用のプロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファンはそのファントークンを購入することでクラブチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。チリーズは欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行いファントークンを発行しています。すでにチリーズと提携したスポーツ組織は100を超えており、最近では欧州以外にもブラジルやコロンビア、ロシアなどのサッカークラブとも提携を行っています。またサッカー以外にも NFL、NBA、NHL、F1 チーム、e スポーツクラブ、総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携しており、国、ジャンルを問わず展開を進めています。
続いてのニュースいきます。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェが九州アジアリーグに所属するプロ野球チーム大分 B リングスのクラブトークン発行と販売の開始を3月30日に発表したというニュースです。なおフィナンシェにおける野球チームのトークン発行は埼玉武蔵ヒートベアーズ、福岡北九州フェニックスに続き3件目となります。大分 B リングスは2020年9月に設立された大分県初のプロ野球チームです。球団の母体は大分市野津原にある総合型地域スポーツクラブ N スポーツクラブとのことです。同チームは今回の取り組みに際しファンコミュニティだけではなく理念に掲げている球団の存在が地域や企業の課題を解決し豊かな社会を生み出すことを実現するための地域コミュニティも形成していくとしています。今回フィナンシェで発行されるクラブトークンは B トークンとして販売されるとのことです。 B トークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。現在発表されている投票企画案としてオファーしてほしい NPB 選手投票や来季ユニフォームデザイン案、グッズデザイン案、抽選特典案として選手サイン入りユニフォームや応援グッズ記念コレクションがあります。トークンの初回販売期間は3月30日11時から5月16日22時の予定です。また B トークンは FT として金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。